都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、まあ都市ミナティやってまいりますけれどもね、
はい、
あれですよ、
うん、
今日はね、
うん、
ちょっと思考を変えてというか、
うん、思考を変えて、
うん、外での、
うん、
やっぱ録音っていうのも一回やってみようかなと思って、今日はですね、うん、まあ、ロケという感じでね、やるわけですけれども、う
ん、ロケじゃないけどね、
久々じゃないですか、ロケで撮るなんて、
ね、うん、ロケじゃないけどね、
なかなか、え、ロケじゃないけどねってどういうことですか。
ロケじゃないけどね、そのまんまの意味ですよ。普通に屋内、屋外じゃないよ。
屋内、屋外、どういうことですか。
どういうことですか。じゃあうちじゃん、ここ。
ああ、はいはいはい、
うん、ホームよ。
あ、
ロケじゃないよ。
あ、そういうことを言ってたんですね。
そういうことを言ってるって、ずっとそういうこと言ってんだよ。
ずっとそういうこと言ってた
んです、うん、ずっとそういうこと言ってんだよ。ずっとっていうか、もう半年こういうこと言ってんだよ、ずっと。
そろそろね、うん、終わりが見えてきた。
そう、終わり見えてきたからね、うん、ゴールが見えてきたから。
あ、そうですか。いや、僕今日ね、
うん、
てっきり置いてけぼりでちょっとやろうかなと思ってたんで、間違えちゃってますね。じゃあ屋内入ってきちゃってるようでしたら、
置いてけぼりの言葉のルーツとなった置いてけぼり。
そうですよ。
違うよ、ここは家だよ。
ここって早瀬、
早瀬宅よ。
あ、
うん、置いてけぼりじゃないよ。あんな寂しいとこじゃないよ、ここ。
あ、いや、なんかもう、うん、ね、俺がなんか食べ物を持ってくとさ、大体、うん、置いてけって言うからさ、う
ん、奥さんじゃないそれ。さっきも高級パンありがとうね、高級食パン
差し入れね、
高級食パン
置いてけって言うから、てっきり置いてけぼりかと思ってました。
違う、
ね、違う、あ、完全なる勘違いです
よ。勘違いですよ。
あ、じゃあ釣りもできないんですね、ここ。
できないよ、そんなもの。
あ、そうなんですね、うん、じゃあちょっとまあね、置いてけぼりって言っちゃったもんですから、うん、ちょっと気になってる方いると思うんで、ね、
確かに、
ね、軽く説明します、
ね、はい、お願いします。
錦糸町あるでしょ、
うん、
錦糸町の堀にね、昔漁師とか釣りをしてる人がいて、それで、まあ、いっぱい魚が釣れたと、
うん、釣れると、
釣りを終えてこう帰ろうとすると、
うん、
どこからともなく置いてけ、うん、置いてけという声が聞こえて、
うん、
で驚いた男が、まあ、帰っていったと、
うん、
で、まあ、帰ってみると、その魚いっぱい入れてたそのビッグというかカゴがもう中身空っぽになっていて、う
ん、おかしいね、
でそこの堀にはもう男はちょっと気持ち悪いで近づかなくなったっていう、
うん、
まあ、逸話というか、
うん、
なんか噂話みたいなのがあるんですよ、
うん、
で、まあ、それが錦糸町の堀で、
うん、
でそれが、まあ、いわゆる置いてけぼりを食らうとかさ、うん、置いてけぼりとかっていう言葉の語源となったっていう、
うん、
まあ、話があるんですよ、
はいはい、だ
由来ですよね、うん、置いてけぼりのっていう場所がね、実は錦糸町の、
うん、
本所っていうんだっけな、
うん、
っていうところにあったっていう噂が、まあ、何個かあるんですけど、うん、そういう
置いてけぼりの、ね、
場所、
うん、
まあ、そうっていうことでね、ちょっと間違えちゃいまして、ここはまあ早瀬拓、
ね、いや、そうですよ、ずっとそうよ。
いや、じゃあ、
うん、
今日は屋内でやれるということで、
はい、
のびのびやりで、今日は
ずっとそう
やりましょうか。
はい、
どうぞ。
ちょっとやっていきます。じゃあ、企画から失礼いたします。
はい、
オカルトシュナイト。
はい、
はい、お久しぶりでございます。
そうですね、
エロにまつわるお話をしていくんです。ですから、18歳未満の方、ちょっとですね、
うん、
消してください。
最近あなたエロ率高くないですか。
高くないよ。
あ、そうそう、あ、お前じゃないか、お便りがエロかって
る。そうそうそうそう、俺じゃないよ、
はいはい、
そうそう、賭博目視力がダメなのよ。
そうだね、う
ん、あ、僕は普通ですから、ずっとやってますから普通のこと、うん、ちょっと今回やっていこうかと。
いや、だいぶ久しぶりじゃないですか。
そう、だいぶ久しぶりです、ね、お久しぶりです。
いや、
早瀬です。
早瀬はお久しぶりじゃない別に、
はい、で、まあ、やっていこうかなと思ってるんですけれども、何のまあ、性犯罪なんですけれども、ちょっと
性犯罪じゃねえよ。別に性犯罪をやるっていう決めてないから。
性と言ってもね、何のカテゴリーかって言おうと思ったんですよ、うん、じゃあ性犯罪出ちゃった。
性犯罪出ちゃった。
性犯罪です、今回は。
OK、 いや、おばあちゃん、性犯罪。
性犯罪でございます。性犯罪にまつわる話です。じゃあ、まずちょっと一つ目いきます。
はい。
短大生が味わった地獄の晩餐。
もうなんか、タイトルっぽいですね、思いっきり。
というお話でございます。
はい、
まあ、仮名なんですけれどもね。
うん。
これは実は本当に、週刊〇〇みたいな雑誌があるじゃない、
うん、ある
な。あれでちゃんと記事として上がっていたものですからね。
で、事実としてあったとされているもの
です。事実としてあったとされるものです。で、仮名を使っているので、そのまま仮名を使わせていただきます。うん、中野裕二さん、32歳はですね、高校時代から女性にいたずらを繰り返す札付きのワルだった。
うん。
ね。
悪いね。
17歳の頃ですよ。
うん。
通りすがりの女性に抱きつき、その場でマスターベーションをするという犯行を重ね、重ねて少年院に送られることになったんですよ。
それで、
うん、いや、だからもう重ねすぎたんじゃない？
バカだね。
重ねすぎたんじゃない？
全然なんか、
そうそう、
入り方としては最悪だよね。
すごいよね、でもね。で、高校卒業後、運送会社社員になっても、
うん、
この性癖は治らなかったんですね。
まあ、なかなかね、性癖っていうのは。
21歳の時のですね、連続強盗強姦事件を起こして検挙されます。
強盗強姦、
うん、
はいはい、
盗むしするし
ってことね。
そうそうそう、はいはい、で検挙されて、若いにもかかわらず懲役9年、
うん、というのも結構、ね、重いからね。
そうそうそうそう、というのも17歳の頃にいっぺんやってるからね、これ、
うん
うん、少年に送られてるから、これはもうあかんということで、懲役9年、ちょっと重ための判決を受けたと、
うん、
で、21歳の時に捕まってますから、9年まあまあ判決を受けてるんで、30歳の時に出所します。
はいはい、
中野さんね、
うん、
で次はですね、灯油販売の仕事を見つけて月14万円前後の収入を得ていたと。
いや、結構厳しいね。
なんですけれども、21歳から9年間、もう青春じゃない。
うん、まあ
それをずっと、要は刑務所で過ごしてたから、
うん、
もう爆発するんですね。
そうね、
うん、
我慢ずっとしてきた。
そう、ネオン街で遊びまくる。
へえ。
そのもう稼いだ金を、
健全にってことでしょ。
そうそうそうそうそう、うん、で冬場を過ぎると灯油販売の仕事は激減します。
うん、
困ってしまうんですね。
困ってしまう、
お金がないからね、ネオンが遊び行けないじゃないと。
で、そうですね。
そう。で、雇用主に文句を言ったところ、
うん、
そんなしょうがねえだろうっていうことで契約を解除されるんです。
ああ、首になると。
首。なんですよ、うん。で、中野さん、失業保険を申請したものの、見込みの半分の金額しかもらえず、生活に困ってしまう。
うん、
で、こういうことを考えてしまうんですね。
うん、
女を襲って金を奪えば一石二鳥じゃないか。どうせ俺の人生終わってる。やりたいことをやらなきゃ損だ。
そう。一番怖いやつだ。
そう、あの夢を追いかけるバンドマンとかが言うやつを性犯罪に当てるっていうね、うんうん、やりたいことをやらなきゃ損だって、
ね、もうだから、うん、失うもんは何もねえからっていうね。
そうそうそう、そういうこと、そういうこと。マーシーも歌ってましたけどね、
それもやりたくねえ、
うん、ねえことやってる暇はねえっつってね、うん、やってましたけども、うん、同じです。だからマーシーとね、
違います。全然違う。
こうしてですね、中野さん、
うん、
出所後わずか半年で強姦を再開します。
うん、
以前と同じように一人暮らしの女性が住んでいるワンルームマンションに目をつけ、
うん、
深夜に施錠されていない部屋を探し回るようになったと。
ああ、結構大変な方法をしてるね。うん、
ガチャガチャ。
ねえ。
ガチャガチャ。
うん、
ガチャガチャ。
意外と大変じゃねえ、それ。
ここ開くねえ。つって、うんうん。いや、これだったらさ、灯油販売の方がいいんじゃないと思っちゃうけど、ね、でもまあまあ、一石二鳥だから、うん、彼からしたらね。う
ん、まあまあね、うん。
空いてるところ見つけると。
うん、
寝ている女性にいきなり馬乗りになり、
うん、
首筋にナイフを突きつけるのが中野の手口。
うん、
騒ぐと殺すぞと脅し、
うん、
両手首を電気コードなどで、これ緊縛し、両辱に及ぶ、
うん。
中野はさらに女性の身分証を探す。大股開きなどの卑猥なポーズを取らせて携帯電話で撮影し口止めをする。
なるほど。うん、
人を呼んだとしても、俺が刺す方が早い。一人殺したら二人殺しても同じなんだ。平和に暮らしたかったら警察に通報するなよ。うん、その後も中野は次々と同様の犯行を重ねる。
なるほど、もうかなりその方法がもう確立されてきちゃったんですね。
そうなんですよ。うん、一度強姦すると決めたら何が何でもその日に成功させなければ気が済まないのが中野の特徴。
ああ、だいぶ立ち悪いね。
うん。最初の女性の強姦に失敗すると、その足で別の地域へ行き、リベンジに挑む。日頃から自転車で徘徊し、一人暮らしの女性が住んでいそうなマンションに目をつけ、赤色のカーテンの部屋、 男物の洗濯物がない、
うん、
などを目印にしてターゲットを探していると。
あ、やっぱちゃんと聞くんですよね、じゃあ男物パンツ
は、ね、あ、そうね、そうそうそうそう、う
ん、見るんだそこ。
そんなマンションの一つに事件現場となる短大生の寮があった、うん、やっと出てきました短大生、
うんうんうん、
仕事仲間の懇親会の帰り道、
うん、
そのマンションのことを思い出した中野はまだ酔いの口の午後6時半というのに施錠されていない部屋を探して玄関ノブを回した。早いっすよね、
うん、
なんかいるかもしれないのね、
うんうん、
もう
ね、
たまんなかったんですよ、
まあ、彼は多分ね、失敗してとか、
うん、そうそう。すると第一の被害者の A 子さん19歳の部屋がスッと開く、
うん、
A 子さんは部屋の中で学校に提出するレポートを作成中だった。要は起きてたんですね、
うんうんうん、
そこへナイフを持った中野が押し入り首筋に突きつけこう脅したのだ、
うん、
静かにしろよ、殺されたいか、冷たい体にしてやってもええんやぞ。中野は A 子さんの衣服をナイフで切り裂き自分の一物を口の中に突っ込んで射精した上レイプしようとしたが A 子さんがやめてください、もうすぐ友達が来るんですと泣き叫んだ、
うん、
そうなったらやっぱり普通逃げるじゃないですか。
逃げるね、うん、
中野そこは違います、
うん、
中野理由は違います。嘘つけと言いなしたものの、本当です、今日はここで夕食を一緒に食べることになっているんですと迫真の表情で A 子さんを話す、
うん、
その時部屋のインターホンが鳴るんですね。ピンポーン、本当に来るんです、
うん、
中野が玄関の覗き穴から見るとラフな格好をした若い女性が立っていて手には食材を持っていた、
うん、
玄関から顔を出した中野を見て第二の被害者の B 子さんは、あ、部屋を間違えましたと言って立ち去ろうとした、
うん、
中野はその腕をつかみ、お前が友達か、友達は中に入れと部屋に引き込み全裸の A 子さんと対面させる。
うわーすげー、うん、なるわな、そら
で B 子さんはな、あの叫ぶと、
うん、
そしたら B 子さんに、大声を出すなよ、叫んだらこいつ刺すぞ、お前も殺されたいんか。何がその部屋で起きていたかを理解した B 子さんは絶句、
うん、
中野は B 子さんの両手首も縛り今度は A 子さんの目の前で B 子さんを強姦した、
うん、
その最中に、
うん、
第3の被害者の C 子さんがやってきた。
おお、もう
インターホンを鳴らしても誰も出てこないので、
うん、
いぶかしがっているといきなりドアを開けた中野に玄関口に引き入れられ首筋にナイフを突きつけられ
る。同じことやってるわ。
するとこう言います、うん、お前運が悪いな、
うん、
あと10分で帰るところだったのに、明日の新聞に短大生3人の変死体発見と報道されたいか。シリコさんも全裸で縛られている2人を見て絶句、
うん、
中野はまたもシリコさんの両手首を縛り2人が見ている前で同じように強姦した。
うわ、もう同じこと繰り返して
くる。そうそうそう、そして中野は言った、
うん、
お前ら友達なんだろ、
うん、
それならレズプレイしろ
なんで、うん、
さらに中野は3人のうち、
うん、
一番美人の B 子さんと2回戦を挑むことにして、うん、A 子さんと C 子さんに体を押さえつけるように命じた。
押さえつけるように、
うん
うんうん、
B 子さんの体をね、
B 子さんね、
うん、
あ、
楽しいはずだった3人の食事会は、うん、レイプマンによって地獄の晩餐になってしまったのである、
うん、それ地獄だわ。
持ち込んだ食材は、
うん、
中野に性のおもちゃとして利用され、うん、3人は互いの性器に野菜を突っ込むよう命じられ、中野はその様子を笑いながら携帯電話で撮影した
完全にイカれてるね、
うん、お前らよ、警察に行ったらこの写真をネットでばらまくからな、
うん、
俺がパクられてもある男がこの動画を流すことになっている。どうせ強姦は死刑にならねえんだ、出てきたらまたやってやるからな。
うわ、怖っ。
4時間以上も部屋に居座られ、両辱の限りを尽くされ、
うん、
震え上がって声も出ない3人に対し、中野は強烈な脅し文句を浴びせて帰っていった、
うん、
3人は泣きながら親に相談、うん、親が110番通報。その後も中野は日課のように強姦を繰り返すうち、その中の1件で足がついて逮捕された。
ああ、失敗したってことね、どっかで、うんうん、
中野の自宅のパソコンからおびただしい数の被害女性の両辱写真が見つかり、短大生3人に対する強姦致傷事件も発覚した、
うん、めちゃくちゃ出てくるだろうね。
そう、
うん、
結局中野は11人の女性に対する強姦致傷や 強盗強姦などの罪で起訴される、
うんうんうん、
裁判所は自己の欲望のままに猥褻な行為を繰り返し手ひどい凌辱を受けた被害者の屈辱感は筆舌に尽くしがたい、
うん、
被告人の、性的暴行に対する願望を強制するのは著しく困難だ、
う
と断罪し、中野に無期懲役を言い渡した。
ああ、そりゃそうだな、うん、
出所した性犯罪者の更生が並大抵ではないことを世間に知らしめた事件であったというお話でございます、
うん、なるほどね。
きついよ、
すごいなこれ。
こいつ
っていうかもうすごいシンプルに、
うん、
最初の時点で出さなきゃいいのにって思っちゃうよ。
ああ、まあね、
うん、
だから
よりだって悪くしちゃってるじゃん。
性犯罪とかさ、覚醒剤とかさ、窃盗もそうやけどさ、うん、絶対再犯するじゃん、ね、結構高い確率で。でさ、高い確率でさ再犯するって分かってんのにさ、今まで通りのルールでさ、
うん、
出すじゃん。
出すね、
変えねえよ
って思っちゃう。適用できないよね、
うん、そう
できるわけないよね、
うん、そうそう。だからもっと厳しくした方がいいんじゃないかなと僕は思うんですけれども。
いや俺
厳しくしてんすかね、わからないところで。
いやだからもうあれでしょ、今後はもうあの、
うん、
データ管理でしょ。
虚勢するとかね。
虚勢、まあね、うん、レイプマンはそれでいいと思うけど、うん、あのあれよ、
うん、
次元爆弾みたいなのつける
システム
やってればいいんだ。
キャーっていう悲鳴が、
うん、
あの上がったと同時に首がボン
なるとかね。そうそうそう、
うん、
まああのお化け屋敷とか行ったら即死だけど
ね。そうですね。だから、
まあまあ、そっかそっか。うん、まあまあ、
でもなんかしらさ、ルールがね、そう、見たらすぐ分かるぐらいにしとかないとさ、ね、そんぐらいのことしてんだからさ、
うん、
うん、そう。
だからね、あの、
窃盗したら、
デコに、
あの、そう、
ね、せ
い、盗むとか、せいとかさ、
ね、
うん、
分かりやすくした方がいいと思う
んだけど、札とかさ、札怖いな。
札怖いわ。
札怖いな。うん、いや、とかするべきよ。
ねえ。
うん、
ちょっとね、うん、甘いよな、やっぱり。
女性が近づくと、ピコン、ピコン、
う
ん、ピコン、札の字がちょっと光るとかね。
胸にカラータイムマジで埋めるとかね。
そう
なんかそういう、
う
ん、なんかしらルール設けないと、うん、新ルールを。
いや、そうですよ。
いや、本当そうっすよね。
次じゃあ行って、行っていいですか、ちょっと。
いいっすよ。
次、同じぐらい
変態ですけど。かなりエグいっすけど、
うん
うん。
話してる時に思ったんだけどさ、
うん、
これ放送していいの？
俺も思ってるよ。これは大丈夫なのかな、うん、
これさ
って思ってたよ。
あのはしゃげもしないしさ、
うん、そうなんだよ。
はしゃいだらさ、
うん、ふざけようがないからさ、やつだから、
うん、
どうしていいもんやって思ってたよ、
ね、
ずっと、うん、
怖いね。
怖い。でも思ったのは、
うん、
あの方法論とか、
うん、
そのやり方ってやっぱずっと変わらないんだね。
ずっと変わ
ら
ないね。
なんか、
うん、
殺すっていうことで、
うん、
あのよなんていうか、相手を動けなくして、
う
ん、
そう
それの間に、
うん、
なんかいろいろ丸まかれちゃまずいっていうので弱みを握るものを無理やり作って、
うん、そうね。
でそれをやっぱ盾にね逃げるっていう。
ちょっと軽いのいきましょうか。
そうですね。
次、
うんうん
うん、秘密の性癖。こちらも
軽いんすかそれ。
ある週刊誌で
軽いんすかそれ。
2013年に掲載されたお話でございます。
はい。
総合病院で臨床検査技師をしていた宮崎さん32歳は、同じ職場に勤めていた中村さんと結婚したが、妻の短大時代の同級生で同じ職場の同僚でもある片山さんとも新婚早々から不倫をしていた。
うん、
広いですねこれね。
うんうん、
妻のだから同級生で同じ職場の同僚ですからね、
うん、
相手
すぐ足つきそうなやり方しちゃって
る、ね、新婚早々からですから、
うん、
それはですね、まあだから A 子さん B 子さんしましょうか。だからね、
うんうん、
妻が A 子さん、
うん、
で、その不倫相手が B 子さん、
うん、
どうしましょうか、
うん
うん、それはですね、なぜ付き合っているかというと、
うん、
まあ、奥さん A 子さんにも言えない秘密の性癖を満足させてくれるからであったと。
うんうん
うん、
なるほどね。
なんとこの男宮崎は女性の排泄シーンに興奮を覚える筋金入りのマニアであった。
あ、そっち系ね、
うん、
スカトロ系ね。
そのことを B 子さんに知られてしまった時も、彼女は軽蔑するどころか自分の代弁を写メして宮崎に送ってきた。
うわ、ド変態がまたいて。
そう、ね、宮崎は、
うん、
太いの送ってくれという隠語を使い
隠語じゃねえじゃん。どこが隠語なん
だ。いや、隠語ですからこれは、
うん、
太いのを送ってくれという隠語を使い、何度も B 子さんに代弁の写真を送らせ、結婚してからもその関係を継続していた。
うん、
当然ながら肉体関係もあり、
あるんだ、
うん、B 子さんには妻とはうまくいっていない、
うん、
いずれ離婚するなどと言って気を引き相引きを楽しんでいた。
なるほど、そっちはそういう感じで言ってたんだ、うん、
そうそうそうね。そんなある日、結婚後の夜の生活が減ってきたことを不安に思った奥さんは、
うん、
宮崎のパソコンを覗き見て、
うわ、
うん、B 子とのツーショット写真が保存されているのを発見した。
あ、
それは
してたんだ、ね、
そうそう、宮崎が友達に誘われたと言って出かけていた温泉旅行で撮ったものであることが分かった。
なるほどね。
奥さんは当然激怒、
うん、
嘘つき、友達と行くって言ってたじゃない、どういうことなのよ、うん、宮崎は言い逃れできず、 B 子さんと二人で旅行をしていたことは認めたが、浮気相手であることは否定した。
なるほど、うん、
うん。俺が惚れているのは A 子、お前だけだよ。彼女に一方的に言われて断りきれなかった、
うん、
断るなら君に嫌がらせをするというので仕方なく付き合っていたんだ、
うん、
これだけ真っ黒な状況証拠があるのに
ねえ言い逃れようとしてんだ、
うん、奥さんはその言葉を信じて
許した。信じるんだ、
うん、宮崎はほっと胸をなで下ろし、
うん、
B 子との関係を継続した
もう全然反省してない、
ね、
全然ほっとしてるだけだ。
証拠りもない宮崎だが、うん、宮崎にも簡単にB 子と縁が切れない理由があった、
うん、
それは二度にわたり B 子を中絶させていたことだ、
うん、
その食材として妻ともこと、うん、子供は作らないと約束し、その代わりに妻にはこのことは話さないと約束をさせていた、
うん、はいはい、はい、
うん、ところが半年後、
うん、
B 子とつながっていることが再び奥さんにバレてしまう。
いやもう爪がいろいろ甘いなこいつは、
ね、しかも今度は携帯メールのやり取りを把握され、
うん、
B 子が宮崎に太いのを送っている、うん、写真を見られ、
うわやばそれ、
その都度宮崎が、
うん、
太いのありがとうというメールを送っていたことも発覚。
まあそうだろうね、隠語、
うん、太いの送ってよ、太いの送ってて、太いのありがとうというメールの一連がね発覚してしまったんですね。
なんだよ業者みたいだね、
う
ん、
ね、
うん、
二人のやり取りは宮崎が言っていたような一方的なものではなく、
うん、
宮崎も B 子を愛称で呼びかけるなど明らかに恋愛関係を示すようなもの。
なるほど、もう無理やりとかっていう感じじゃないと、もうバレると
奥さんは言います、
うん、
もう騙されないわ、これが二人の関係なんだわ。
そうだろうね、
B 子は夫に好かれたい一心でこんなものを送り、
うん、
夫もそれを喜んでいるなんて絶対に許せない、
うん、ね、絶対許せないでしょうね、
うんうん、妻は離婚届を書いて自殺をほのめかし家でした、
うん、
宮崎もさすがに危機感を覚え関係修復に必死になった、
うん、
すまない俺が悪かった、
うん、
彼女に恋愛相談されそれを引き受けているうちに好意を持たれこんな関係になっていた、
うん、
でも肉体関係はない。
お
それは信じてほしい、
うん、
俺にとって一番悲しいのは妻である君を傷つけられることだ。嫉妬で彼女が君に危害を加えるのを阻止するため、彼女の機嫌を取るために太いのを送ってくれとメールをしていため
ちゃくちゃじゃんもうこいつ。
彼女が他の男を見つけるまでという約束で仕方なく性癖に付き合っていたんだ。
ああなるほどね。
宮崎は
嘘
を突き通すためにさらに嘘を塗り重ね、
そうね、
代弁の写メについても彼女に嫌われようと自分が変態であるふりを装ったのに、
うん、
彼女が本気にしてしまったんだ、
うん、
などという言い訳をした。
なる苦しいな。
奥さん信じます。
信じるんかい。
信じます。
アホばっかりだなこの出てくるやつ、
うん、そうそうそうそう、うん、妻と別れてまで付き合う価値がないことを実感した宮崎は、
うん、
B 子に別の相手を見つけるよう勧める。
なるほど、
うん、自らが出会い系サイトにメッセージを書いて他の相手を引き合わせた。
あーすごいね、うん、それはなんか、うん、
そして
面白い展開。
その男性とのプレイの報告を聞くのが新たな一環になった、
うん、違う目覚めしてるだけじゃん。
そうなんですよ、うん、ところが
方向が変わった、
うん、B 子は、
うん、
父親がわからない子供を妊娠してしまい、
うん、
これはあなたの子供を妊娠したのと同じだと激怒したと、
うん、
要は新たなプレイの中に
なるほど、ね、
子供ができてしまったと、うんうん、要はその宮崎との間じゃなくて、
でもそれはお前
の、うん、そうそう、お前とお前を楽しませるためにっていう、ね、そうそうそうそう、うんうん、これまでに中絶した子供の分と合わせて3人分の養育費を払え、
めちゃくちゃ言うなそいつも、
うん
うん、
その時は結果的に流産だったものの、次第に、うんうん、B 子が恐ろしくなった宮崎は
ね、ちょっと怖いよね、うん、展開としては
B 子につきまとわれて困っているので転職を考えているなどと奥さんに漏らす、
うん、
それを聞いて奥さんは激怒、
うん、
ついに B 子の元へ乗り込む。
うーわ怖っ、
あんたね夫を苦しめるのもいい加減にしてよ、夫から話は聞いた、
うん、
私ももう黙ってらんないわよ。それを B 子は別の相手の子供のことまで宮崎に責任を求めたのはやりすぎだったかなという指摘と勘違いしてしまったと。
それに関することだけだと思ったんだけどね。そうそうそ
うそう、ごめんなさい、私も自分が立ち直るために頑張ろうと思うのでなのと、謝罪。
うん、なんかすれ違ってない。
そうそうそうそ
う、
アンジャッシュさん
ね、アンジャッシュだよね。
二人の会話は噛み合っていないのに、
うん、
奥さんはB 子が夫と別れて新しい恋人を探すことを表明したと思い宮崎にその旨を説明、
うん、
もうこれで B 子のことは忘れてよ、私たちの絆を深めるためにマイホームを買いましょう、子供もできれば別れるなんてことはありえないと思うわ。宮崎は奥さんに細かい事情を説明できず、子作りにも精を出すようになった、
うん、
そのことを知った B 子は、うん、いや約束が違う、
うん、
私流産させたのに、うん、あなた子供作んないって言ったのに約束破ったじゃん、ね、
約束があった
っていうことで嫌がらせのようなメールを送ってくるようになった、
うん、
奥さんとの間に子供ができたらすぐに中絶してください、出ないと不公平です、私がその子供殺しに行きます。
うわ怖っ、
マイホーム、そんなもん建てたら離婚できなくなるじゃないですか、火災保険をかけて燃やしてください、どちらもできないというならば私を殺してください、そうすればあなたも離婚することになるでしょう、
うん、
事件当日奥さんに全てをバラすなどと脅されていた宮崎は、
うん、
職場で勉強会があると嘘をついて、
うん、
自宅を抜け出し B 子のマンションに向かった、
うん、
俺がどんな思いでここへ来たのか分かっているのか、
うん、
分かってるわよ、私を殺しに来たんでしょ、 B 子は平然と話した、
うん、
でも私は自分では死なない、私が自殺してもあなたが幸せになるだけ、
うん、
でも私を殺せばあなたの手にその感触が残る、
うん、
奥さんとも別れることになる、それでこそ平等だわ、
すげえこと言うね。
宮崎はカッとなり、うん、B 子の首にタオルを巻きつけた。
やるんだ、うん、
だが B 子は全く抵抗しない、
うん、
宮崎はここで関係を終わらせなければいつまでも脅されることになると決意を固め、
うん、
さらに強い力で締め付ける、
うん、
B 子は笑みを浮かべて死んでいく。
うお、怖い展開。
犯行後宮崎はドアノブにタオルをくくりつけて自殺に見せかける、外から鍵がかかるような細工を施し、ー B 子の部屋を離れる、
うん、最後まであがくんだねそれ
ね、
うん、
ずっと嘘をつき続ける
ね、
うん、翌日 B 子の遺体はマンションを訪ねてきた父親が発見した、
うん、
間もなく警察の捜査が始まり、 B 子の携帯履歴などからすぐに宮崎の存在が浮上した、
うん、
B 子さんが亡くなった件で話を聞きたい、ご同行願えますか、警察に宮崎が連れて行かれても、奥さんはそれは誤解です、夫は B 子につきまとわれて迷惑をしていたという説明を繰り返していた、
うん、
だから宮崎が殺人容疑で逮捕され不倫が本物であった、まあ、あと太いものとかね、
うん、
ああいう事実を知ると直ちに離婚を言い渡す。
そうね、うん、今までよく持ったわ。
宮崎は最後まで B 子に頼まれて殺したという旨を主張。
うわ、どうなんだね、
被害者は被告人と一緒になりたいという願望を抱いており、殺害されることを受け入れていたとは到底考えられない、
うん、
自殺に見せかけたのは相当悪質と断罪され、ね、懲役15年を言い渡された、
うん、
というお話です。
なるほどね、
はい、
すごいねそいつ。
すごいでしょ、
てか出てくるやつ全員すごいけど、
すごいすごいすごいすごい、うん、なんか、うん、海外の映画、
そうね、ドラマっぽい、ね、
ドラマみたいな話なんですけれども、うん、まあまあこういうのがあるんですよ。
いやーね、そのずっと嘘を、
うん、宮崎
突き通す、
うん
ね、塗り重ねる感じ、うん、はちょっとやっぱなんかサイコパス的なのかな、要素。
まあね、だからこういう記事っていうのはあのそれこそ 裁判の傍聴、
ね
うん、で、まあ、記事に挙げているので、うん、本当にあったことを忠実に、まあ、そういう文章にして、うん、週刊まるみたいなちょっとそういう週刊誌に載せていたものを僕が読んだという、
うん、まあそうですね、
で皆さんが知った、それを皆さんがみんなに伝える、
うん、だってみんなが伝えるんだよどういうことそれ、伝えなきゃいけないの、
これが商売
いや全然わかんないどこで商売が生まれてるのかな、
どこで金が出てくるんだよっていうね、うん、ものなんですよ、
うん
うん、まあまあ性犯罪の話なんですけれども、ちょっとここまでちょっと重いじゃない、
重いっすね、
だから
どうしたんですか、
普通の、
うん、
あの性犯罪じゃなくって、
うん、
性にまつわるプレイの話しますね、今から
性にまつわるプレイの話
をします、
はい、
ここにですね、うん、あるデータがございます、
うん、
それがですね、日本大腸肛門開始っていうもので、要は肛門の中に何か異物を入れてしまって取り出せなくなった患者が病院に来て、うん、取り出してくださいって言われた時のデータが残ってるんですね。
なるほどね。
それがとんでもないものを入れているんですよ、
うんう
ん、でなおかつその後どうなったかっていうとこまで載っているんですね、術後、
うんほうほ
ううん、簡単なもので言いますと、
うん、
報告年1999年、年齢27歳、
うん、
女性、
うん、
異物バイブレーター、
うん、
同期パートナーが挿入、
うん、
っていうもの、簡単なものから、
まあまあある、うん、あるでしょうっていう感じね。
同年1999年、51歳、男性、マジックペン15センチ、
おお
51歳がですよ、
うん、
G
え G ってのは
G 行為、
G あ理由はね、
G 行為でございます。
うん、
1999年、48歳、男性、バイブレーター、
うん、
18センチ×4、これが多分 G 行為、あの空白になってるんですよ、答えなかったってことですね、
ああ理由をね、
うん、なぜかという、
ね、まあ、言いづらいんでしょうね、
そうそうそうそうなんですよ、うん、2003年、43歳、男性、
43男性、
哺乳瓶、
哺乳瓶、
うん、風呂場で、
うん、
尻餅をついた時に偶然、はい、
絶対嘘だ、絶対嘘だねそんな状況絶対にない、
いやいやいや、分かんないじゃん、
風呂場で、
うん、
まず哺乳瓶入れるの、
まあ、風呂場
赤ちゃんにあげるため、
うん、そうそう、風呂場で尻もつを入れた時に、たまたま肛門に哺乳瓶がスポンと入っちゃって取れなくなると、
ちょっと俺にはにわかに信じ、うん、もう肛門ずっとうるうるの人じゃないとありえないと思うけどな、
まあね、そうですね、ちょっと他もあの絵っていうのあるから、
うん、
2007年、50歳、男性、
うん、
ハンガ
ー、ハンガー、
うん、針金ハンガーだからグーッと折り曲げてちっちゃくして、
まあ、曲げればね、入らなかないか、
グッと肛門に入れてるんですね、
うん
うん、全身麻酔で取ったんですけれども直腸には長く、
いやーそうだろうね、
うん
うん、
次に
2000なんだよ、
書いてないんですよそれは、
ないんだ、
2008年、
うん、
61歳男性、
うん、
ペットボトル、
うん、
風呂場で、
うん、
尻もちをついた時に
何それあるあるな、その理由、まあ、そうね、風呂場以外ないもんね、そのケツ出してる状況ってね、
そうそうそうそうそう、だから
そっかそっか、
うん、そうですね、
風呂場にペットボトル持ってくるのはよくわからんしな、うん、あんまないよねそんな状況、
まあね、
うん、
うん、ちょっと
男性多いな、
男性多いです
ね、50以上ぐらいの、
そうですね、
ね、
はい、
50以上になると風呂場危険だね、
うん、71歳、
うん、
男性、
うん、
棒が刺さってます、
うん、
その方は肛門への異物挿入が習慣的にやっていたと、
うん、
71歳がね、
うん、
で今回は棒だった、それが取れなくなっちゃった。
あ、じゃあ計算が狂ったのかな。そうそうそうそう、いつもはいろいろやってんだけど、
うん、
今日はこれちょっと背伸びしてやってみると、
うん、
チャレンジングな時にうまくいかなかったってこと、ね、
そうです
ね、
はい、
うん、
こういうのもありますよ、好きそうなやつ、岸本さんが2002年、58歳、男性、ウイスキーグラス、
うん、
賭けで挿入、
え、どこと
賭け、だから賭けで負け
て、
そうそう、ギャンブルで
負けたから、
そうそうそうそうそうそう
何どっちもじゃああれなのかな、ケツにウイスキーグラスを入れる賭けをしてたってことかな、うん、
かもしんない、
てか男性多いな、
うーん、そうですね、多いです本当に、
みんな尻餅つくね。
みんな尻餅つくんですよ。やっぱ滑りやすいからね。結構しかも年配の方多いから。
そんな水分補給しなきゃいけない風呂場で。
まあね、そうそうそう。あとあのね、ちょっとすごいのがあって、
うん、
あった。2004年53歳男性、
うん、ジジばっかりださっきから。
すりこぎ、あのすり鉢の、
はいはい、ごまとか
ごまとかの、そうそう、すりこぎ、性的趣向でケツに入れた。
うわ、それですりこがれたくねえな。
これ同性愛者です。
え、
入れ合ってたんですね。
え、一本のすりこぎを。
いや、一本じゃないでしょ。誰か入れてたんでしょ。
ああ、
ね、
そういうことね、
うん、っていうものがあったりとか、
うん、
53歳ですからね、だって。
いや、でももうなんかそれぐらいの方が全体的に多いね。
うん、
多分だからさ、ほら拡張してくじゃん、どんどん。
はいはいはい、はい、
だからどんどん入っていっちゃうんじゃない、でっけえやつが。
あれで、これが1999年から2008年の報告例なんですよ。
うん、
っていう、まあちょっとお話でございました。
ございました。
ございました。どうですか。
どうですか。二度とやるんじゃねえ、こんなの。バカじゃないの、ほんと。
なんか言われたんですよ、
うん、
あのきついオカルト集やってほしいっつって。
あ、そうなんだ。
うん、岡山で、リクエストがあったんです、ね、岡山で言われたんですよ、うん、私がこのポッドキャストを聞き始めたのは、
うん、
坊さんが性的なことやって地獄に落ちたらどうなるかっていう回を聞いたと、
うんう
ん、あったじゃない。
そっから入った、
そっから入ってると、
うん、
だからそれで入っちゃったもんだから、
うん、
いやらしい回少ないなと思ってたっつって。
あ、物足りないんだ、うん、
いやらしいこと話すポッドキャストじゃないのみたいなね。
そうね、
ってなったら少ないなと思ったと。
だいぶ少ないだろうね。
溜まってるからえげつないにやってほしいって言われて、
うん、
今回のに至ったんで。僕のせいではない。
いやいやいや、どうっすか。ちょっとね、はい、振り幅は確かにありましたけど、
まあまあね。
もうでも一貫して言えることはやっぱり風呂場は気をつけようってことですよね。
そうですね、
本当に
風呂場気をつけましょう、みんな ね、
ね、
本当にさ、
うん、
尻もしついてさ、
うん、
何が入るか分からんじゃん。
ほんとほんと怖いわ、
うん、ケロヨン入るかもしんないじゃん。
そうね、ケロヨンごとで丸飲みするかもしれない。ケロヨン
ね、しかもほんまに尻もついてさ、
うん、椅子とかね、
風呂場ごと飲み込むかも
しんない。水ごとね、
浴室ごと飲み込むかもしんないじゃん。
いや、ほ
ん
とそうだよ。
スッてなったらもうさらちになっててさ、
怖いわ。え、
風呂場だったのにっつって病院行ったらさ、お尻になんか風呂場入ってますね。
いや、ほんと恐怖だね。
いや、ほんと気をつけてほしい。
ブラックホールとはよく言ったもんだわ、
気をつけてほしいよという。
いやね、
はい、
本当だ。結構
注意喚起の話ですこれ。
聞いてる方50代男性とか結構いると思うんで、
う
ん、
そうそうそうそう、
その辺からはね、
本当足元気をつけて、
かなり気をつけないと
水は滑りやすいんでね、
マジで危ない。
そうそうそうそう、っていう、まあ
注意喚起
の、注意喚起の、風呂場の注意喚起のお話でした。
ちげえわ。
以上です、ありがとうございました。
ありがとうございました。